デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
都会の喧騒を抜けて細い路地を一本入れば、少し古びたスナックが一軒、僕のご主人かなちゃんのお店、その名もスナックかな。隠れ家みたいな雰囲気に引き寄せられて、いろんなお客様がやってくるにゃん。今日のお客様は元刑務官で小説家の坂本敏夫さんだにゃ。
いらっしゃいませ。
こんばんは、坂本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日ははるばる来ていただいて、はい、どうもありがとうございます。はい、
東京の外れの昭島っていうところから、
はい、
江戸川区に来ました。
ありがとうございます。ありがとうございます、はい、私のね、やっている居酒屋さんにも、はい、ね、来ていただいて本当にありがとうございます。前回はうちのね居酒屋さん来ていただいた時はハイボール飲まれてたんですけど、はい、今日は炭酸水で大丈夫ですか？あ、
大丈夫です、全然大丈夫です。
よければ簡単な自己紹介みたいなのいただいてもよろしいですか？
自己紹介難しいですね一番難しいですね。私は47歳まで刑務官をやってたんです。刑務官ってご存知ですか？
刑務官、お名前は分かるんですけど。
警察官じゃないんです、刑務官なんです。
はい、何をしている方なんだろうっていうのが。
刑務所の職員ですね。はい、囚人じゃないですよ、囚人を見る方です。
はい、
それを、まあ、私の父もそうだったんで、
はい、
私が生まれたのも刑務所の宿舎なんですよ。
はい、
だから生まれた時から塀を見ながら育ってて、47歳まで。
はいはいはい、はい、社宅みたいな感じで。
そうです、塀の横にね、官舎っていうのが。そこは、はい、まあ、昔のお城でいうと武家屋敷ですね。
う
ん、要するにもう塀の中で何かあったらすぐ飛んでいけるように、
はい
はい、門から100メートル以内にみんな宿舎が固まってるんですね。うんうんうん、
へえ、じゃあなんかちょっと村みたいな感じに。
そうです
ね、なってます。
ですから、家賃は取られない。
あ、
まあ、24時間拘束ですよね。
じゃあ家族旅行とかって
行く時は、はい、届けを出さないとダメなんです。だから2時間以上官舎を離れて飲みに行く時も、はい、
うんうん、
他行届け、他に行く他行届けっていうのを出す。それから1泊2日だったら、うん、どこどこ温泉の何々、うんうん、連絡先も書いて、
あ、じゃあ
帰宅時間も書く。
一人者の方はちょっと厳しいですね。
そのことで、まあ、一人者も再会者も一緒ですよ
ねなんかちょっとねデートとかで出たりすると大変じゃないですか。
まあどうなんでしょうね、ほとんどあれじゃないですか、届けてないんじゃないです
か。届けてないですか？
うん、幹部はやっぱり届けないとまずいんでね。
あ、刑務官というのはなんかもう勝手なねテレビとかドラマのイメージで見回りをしていたりとか、うん、はいはい、ちょっと警棒を持って歩いてるみたいなイメージがあるんですけど、うん、基本的にはどういったお仕事がメインなんですか？
まあ、刑務所ですから、はい、まあ、いろいろありますよね。刑期1年、うん、1年半、はい、あるいは無期だとか、うん、
はい、
一番刑務官がやんなきゃいけないのは逃がさない、
はい、
それから死なせない、
ほうほう、
まあ、自殺とかね。
ああ、ありますもんね。
それから健康な体で出すと、
はい、
ですから喧嘩口論、そういうトラブルがないように見張る、
うんうん、相部屋なんですか、刑務所に入っている方々は。なんか一人の場合となんか相部屋でいじめがあるとか、そういうい
じめはどこでもあるでしょまあ、日本の刑務所は、
はい、
アメリカとかよその刑務所と違って、はい、うん、ただ社会から隔離するだけじゃなくて、
うんうん、
そこで1日8時間仕事をさせるんですよ。
公正的な、
まあ一応ね一応公正という名のいじめですね、どっちかというとね。希望する仕事にはつけさせない、
はい、
この仕事をやれと、
うんうんうん、
憲法でそれ決まってるんですよ。
なんかこういう罪を犯した人は
要するに刑の執行以外は苦役、はい、苦しい仕事には使わなくてもいいですよっていう人権があるんですけど、刑罰についてはそうじゃなくて、はい、命令された仕事に就きなさいと、
うんうん、
そういう規定があるんですね。だから唯一、はい、よくあの問題になるのは、うんうん、外人が入ってくるんですよ。今多い時はね80カ国5000人ぐらい入ってたんですよ、外人が。
へえ。
で中には、はい、中にあったとおかしいですけど、あの西洋の白人の文化というのは、うんうん、 あの奴隷を嫌うんですよね。日本の刑務所は奴隷労働だって言って、うん、あの本国の裁判所に訴えたりとかということもありました。
へえ。
だから基本的にあの日本の刑務所と、よその、うん、要するにいわゆる先進国という西洋の刑務所とはスタイルが違いますね。
文化の違い
がありますね。それとあの建物そのものが、うん、あのまあ、都会ですと、
はい、
まあ、東京だって府中にあるんですけど、
はい、
まあ、400メーター四方ぐらいの塀の中に2000人から3000人収容しますので、ね、その中には部屋があり、うん、工場があり、はい、作業場があるわけでしょ、う
ん、
ですから部屋も、はい、あの集団室、
うんうんうん、
いわゆる専門用語で言うと雑居って言うんですけどね、独居に雑居、まあ、個室に集団室って言うんですが、
はい、
そこにあの多い時は、うん、定員オーバーするような時は6人部屋に8人入れたり、10人ぐらいの時もありましたね。ですから十数年前は、はい、その雑居房に2段ベッドを入れて、
はい、
6人部屋に12人ぐらい入れてた時代もありました。
あ、もう寝るだけみたいな、ね、感じですよね、うん、へえ。
まあそれがはい、ここ十数年で減りましてね、はい、うん、今使用人半分以下ですね。
おお、じゃあ
そう、6人部屋が空き部屋もあるだろうし、は
い、でもいいことなんですかね、あんまりそういう罪を犯す人が。
どう思います？社会平和になりました？
なってないです ね。
そうするとどうなんでしょうね、うん、
あ、逆に悪い人が外にいっぱい、
それか仕事してないかも分かんない、警察が。
お、
悪いやつ捕まえないだけ、
うんうんうんうん、
だから受刑者がね多い時で8万人ぐらいいたんですよ。今3万5千人ですから半分以下でしょ。
あ、取り締まってくれてないみたいな感じになってしまう、うん、
まあ、少年院というのは、うん、刑務所と違って、うん、まあ、彼らが人を殺しても犯罪じゃないんですよ、殺人じゃなくて、うん、まあ、保護する施設なんですけど、
はい、
少年院も多い時は6000人ぐらいというのが今1500人ぐらいしかいない。
なんか勝手なイメージなんですけど、うん、やっぱ昔はちょっと不良って分かりやすい人たちが多いイメージがあったんですけど、うんうんうん、今って悪いことしてなさそうな人がすごい悪いことしてる少年たちとかもいっぱいいるじゃないですか。なんかそうすると分かりづらいって言って、あとネットの中の
やつとか、分かりづらいですね、確
かにね、そういうのも関係してくるのかなって思うんですけど、
だからいろいろ要するにこのスマホが入りましたね、
はい、
ですからもう外に行かない、うん、昔は暴走族とかグレー隊とかいたけども、うんうん、外に出なくなったんで部屋の中、そうすると陰湿ないじめがあったりとか、はい、
誰がやったかわからなくなっちゃったりとか、
まあ、それとコロナの影響もあるかもわからないです
よ。あ、外
は3年間外出あまり、ね、はい、できなかった飲み屋さんなんかも閉まってたりしたでしょ、
うんうん、そうです ね、あのニートでした、ね、
まあ、それからあと何ですかね、暴力団の取り締まり、
はい、
もうかれこれ20数年前から暴力団対策の方というのが決まっていて、
はい、
暴力団をがんじがらめにいじめるわけですね、国家権力で、
はい、
だけど、うん、あんまり新宿でもそうですけど、
はい、
平和じゃないでしょ。
そうですね、
グレーターみたいなのがいるじゃないですか、
ね、怖い人いますね。
そうそうそう、よく芸能人なんかも引っかかるやつがありますよね、
うん、
関東連合だとかなんとかっていうのがあるじゃないですか、
はい、
あれはその暴力団の指定暴力団以外の、
はい、
だから警察の取り締まり対象になってないんですよね。
へ、
だからヤクザマンたち暴力団の連中は、はい、電話で大きな声出しても捕まるんですよ。
お、
法律で決まっちゃってる、
不思議、法律って、うん、なんか頭良くなってる気がします、うん、今話を聞いて。
だから実は、はい、その盛り場とかの治安っていうのは警察で守れないところ、うん、まあ、警察はどっちかというと民事介入しないじゃないですか。
そうですね、
だからぼったくりだって、
うんうんうん、なんか
犯罪じゃないでしょ、ある意味ね、はい、
聞いてくれても、うん、なんかいやもうこれはできないみたいな感じ、
それも民事の話だって言うと入ってこない、はい、その辺の、守りをしてたのが、はい、ヤクザ者たちなんですよね実はね。だからそのためにみかじめ料ってお金払って何、はい、かあったら来てくださいよと。で一応そのね盛り場たちはあるいは温泉街とかっていうのは、うん、要するに商店主さんたちは、は
い、守ってもらう
守ってた時もありましたよね。
なんかそういうお話とかを聞くとあれですね、なんか何が悪で何が正義とか分かんなくなってきちゃいますね。
分かんないですね確かにね。
あれですね坂本さんお話がとってもお上手で私がすごい、
そうですか、
はい、聞き入っちゃうんですけど。あれなんですよね、そのテレビドラマや映画の監修とかもされて。
私がね、はい、辞めたのが94年かな、1994年、オウムの地下鉄サリン事件の1年前です。であの頃って刑務所で勤めてた元刑務官が本書いたりベラベラ喋ったりすることなかったんですよ、はいはい、だから私辞めてから本書いたのがちょっと別の皿になってその本を読んで、はい、読んだ人たちがじゃあ刑務所のことドラマとかあるんで、はい、あの台本も含めて見てくれませんかっていうところから始まって、
うん、執筆もすごいされていらっしゃいますもんね。あの坂本さんの欄を見させていただいたんですけど、あの本の数がすごくて、うん、わーってなりました。
本の数すごいんだけど貧乏なんですよ。もう今も本当にね、
いやでもお話が上手だとやっぱ文才もすごいのかなって思いました。ちょっとあんまりね学がないんで私が。
とんでもない
です。その監修とかはその知ってる中ですと相棒の欄があったんですけど、
はいはい、
私相棒がすごい好きでよく見るんですね、
はい、相棒は2回ぐらい出てますよ中で。
そうなんですか。
で、はい、
すごい。なんかあれですよね、映画でも所長役として出演されて、
はいね、休暇という映画ですけど、はい、すごくいい映画です、はい、小林薫さん、はい、それから西島秀俊さん、
はい、
この人たちが出た映画ですね。西島さんが死刑囚役で、小林さんがいわゆる主任係長役、はい、私は所長役です。
おなんかあれですか、そういう時はもう昔を思い出しながら。
思い出しますよ。
じゃあもうそれこそ本当に現場で働いていた方が監修してくださってるから、もう結構リアルにここはこうですすごい結構細かく指示はされたんです
か。それはね、しますけど、うんうん、必ず坂本さんごめんなさいこれもうドラマの嘘ですってのがあるんですよ。
あもうそこは
だからそれは、まあ、なるべく嘘でないように上手にセリフの言い回しとか、その、なんていうかね、知恵はつけてあげますね。
あ、うん、ここはじゃあこう変えたいんだったらこうした方がいいよみたいな感じで。
そうですね、うんうんうん、どうしてもこうなんだけどじゃあこういう理由にしましょうよ。
一緒に作り上げていく作品って楽しいですよね。
まあ、思いませんか？人が分かります。
あ、そうなんですか？
人が分かるというのは役者さんでも長持ちする役者さんいるじゃないですか、はい、いつも何回も出てくる、はい、途中で消える人もいるじゃないですか、はい、やっぱり人柄ですね、はい、なんか長く持ってる人というか、はい、例えば橋爪さんとかいろいろいますよね、はい、もう何十年も出てる人、スタッフ大事にしますよね。
そうですね。
だから映画でもドラマでもスタッフの数ってすごいですよ、120人でしょ。
そうなんですか。
照明、はい、音声、はい、カメラ、それからもう助監督だけだって3人4人いますからね、
まあ、たくさん、うん、なんか声優側も結構いっぱいいるんですけど。
声優さんやってるんですね、
は
い、
でも私はちっちゃい
部
ちっちゃい舞台とかでしか出てないんですけど、うん、それでもやっぱりたくさんの人が関わって出るけど、うん、そうですね、こういうちっちゃい箱の中でしか活動してないんで、いっぱいいろんな方が集まった現場って憧れがあります。
だからやっぱりスタッフとか、うん、そのいわゆるプロデューサーとかいますよね、
はい、いますね、
まあ、その人たちの活躍ですね、
うん、
中に変なやつもいますよ。なんか作品が良くないですね。
あ
それと監督も、うんうんはい、もう難しい監督さん見ればね、
うんうんうんうん、
理解があるように、はい、優しい監督もいるけど、はい、どっちかどうかなっていうと、
結構まっすぐな
こっちの方がいい作品作りますね。
はい、ああ、まあでも自分で曲げないものを買ってあった方が作品作りとしてはいいものが、
いいものありますね。それと、うん、まあ何を訴えたいかっていうのを持ってる、うん、あの監督っていうのはいい作品作りますね。はい、ここだけは外せないとかね、はい、これ嘘は分かってるけど、これこう やりたいとかね、うん、そのためにはどうしたらいいですかっていう話を聞いたりする。
すごいですよね語彙力がないんですけど、
もっと面白いですよね。
はい、いやなんか坂本さんのなんか、ね、歩んできたのがすごいいいなって思いますけど、ちょっと語彙力が
だって生まれた時から刑務所の感謝で平身で育ったんですそれでもう、はい、父親が幹部だったんで、はい、うん、2,3 年ごとに転勤なんですよ。
あ、じゃあ刑務所が変わるってことですか。
そうです、そうです。で刑務所の職員15,000〜16,000人いるんですけど、はい、転勤族というのは800人か900人だけです。
じゃあ学校とかも
転校ですよね。
そうですよね、うん、
だから今はあの経済状態も良くなったんで、はい、お家を建てて単身赴任する方も随分いらっしゃいますけど、私の年代って、はい、1947年生まれっていくつか分かんないでしょ
1940、うん、電卓が欲しいです、
ね、要するに終戦すぐに、はい、直後にすぐに生まれた年代ですから、はい、昭和30年代、40年、50年代、うん、その頃っていうと住宅事情も良くないんで、うん、もう子供は親と一緒に、うん、一緒にこう移動する形だから、小学校、中学校、高校、はい、みんな転校してますよね。
そうなっちゃいますよ ね。いやでもなんかご自身がずっとその経験されてきたことを今作家としてそれをお仕事にできてるってすごい憧れますし尊敬しますね。なんか
いいでしょ、
はい、いいな、
みんな知らない世界
、はい、でね、それこそ本当自分が経験してきたものを全部発信できるっていう形じゃないですか。憧れちゃいます
だからある意味罪殺しもありますよね。
そうなん
です。刑務官は結構はい、いじめてますから受刑者を。もうそれ仕事なんでね、うん、もう規則の枠があって世間では考えられないほど、はい、刑務所の中のルールがいくつあるか知ってます？
わからないです。
1000ぐらいあるかもからない。
え、そんなにあるんですか？
座る位置から寝る位置から。
え、それも決まってるんですか？
決まってますね。食べる時も一人でやったら絶対いかんとかね、そういう規則を破ると、はい、あのいわゆる行政処分、懲罰、刑事処分じゃなくて刑は増えないんですけど、はい、
なんか懲罰房みたいな、
うん、そう、まあ、懲罰房ってもうそれは戦前の話で、懲罰房っていわゆる一般の独房の中で、はい、まあ、持ち物を制限したりね、うん、もうラジオも止める、聞かせない、うん、それから新聞とか本も読ませない、はい、10日間じっと反省しなさい、うん、1日座ってなさいというような懲罰が内容なんですけどね、で、まあ、一応受刑者たちも刑があると出所までの、はい、カリキュラムが組まれるんですよ。最初はルールを守んなかったから、はい、がんじがらめでルールを守らせる、
うんうんうん、
刑務所のルールを守らせる、はい、いわゆる順法精神ってやつですね、法を守る精神を植え付ける、はい、それから釈放近くなると、うんうん、あの世間で食べていけるように仕事も覚えさせる、うんうん、それからだんだんと、はい、あの拘束の度合いも緩めていく、社会に近づける。でまあ、中では外に今電話ができたりとかね、
はい、
それからあの刑務官の監視なしで一人で歩くことも許すとか、そういう社会に近づけるような処遇をするんですけど、規律違反で懲罰かかるとそういうのが全部止められるんですよ、
は
い、
お、止められちゃうんです、
止められちゃうんです、
戻るん
じゃない、もう戻るんですね、うん、まあ、当然その社会に近づく、うん、で規則をしっかり守ってる、
はい、
それからいわゆるモラルも、まあ、職員に対するあれ同僚に対するそのフレンドリーな生活意識も含めてね、
は
い、
い
い人だったら少し早く出してやるっていう仮釈放の制度があるんですよ。
ああ、仮釈放、うん、はい、
だから懲罰があると仮釈放も
なくなっちゃう。あの刑期が短い人とすごい長い人が一緒になる場合とかってあるんですか、うん、食事の時とか。
ありますね。
そういう経そういう人たち同士でなんかちょっと揉め事とかとかはあった
りするんですか？揉め事というかね、例えば無期懲役、
はい、
で今だとほとんど終身刑なんですよ、出れない、うんうん、それからその刑務所には懲役1年半も1年も2年も出れるのがいるわけですよ、
はい、あちょっと嫉妬じゃないけど、
そうです、うん、ですからそういう人たちが同じね、はい、6人7人の部屋にいると、うん、必ずトラブル起きますよね、
やっぱそうなっちゃうんですね、うん、そういうのってまとめたりはしないんですか、この人たちは無期懲役グループみたいな、
本当はしたいんだけど、うん、なかなかねそのスタッフも工場の数も10個ぐらいしかないと、例えば1000人の受刑者がいるとね、はい、1工場100人ぐらい入れるでしょう、うん、じゃあここが無期の工場、これは短期の工場というわけいかない
ですそうですよね、うん、そういうトラブルとかも刑務官の方々が、
うん、だからなんていうんですかね、刑務官の仕事というのは、うんうん、取り締まりと同時に守る意味もあるんですね、はい、喧嘩とか、あ
じゃあなんかちょっと乱闘を見たくなっちゃった時とかは刑務官の人たちも殴られちゃったり、
あ今それあります
えじゃあ坂本さん結構あの武術はできるんですか、
一応ね刑務所に入ると、うんはい、まあ、警察官のように、はい、拳銃もなければ警棒も、はい、持ってないんですよ、
あそうなんですね、うん、
まあ、丸腰って言って何も持ってない、うんうん、だから、ね、刑務官に採用されると、はい、柔道か剣道どっちかやらされるんですね、あまあ役に立たないですよね柔道剣道はね、
そうなんですか、うん、私剣道やってたんですけど、役に立ちますかねえ坂本さんはどっちやられてたんですか、
一応柔道はやってましたけどね、あまあだからなんて言うんでしょうね、それよりもまとめるのは人柄ですよ、どっちにしても、うんうん、
厳しくもあり、まあ、コミュニケーションを優しくもあり、
取ってね、例えばその囚人、受刑者の家族関係だとか、はい、いろいろ頭に入れといて、今度お前の子供さん、うん、中学校行くんだろ、うん、最近どうしてる、手紙してるかっていうのしてあげると、自分のこと分かってもらえると、はい、受刑者
と心を開いて、うん、
信頼してくるんですね、だからある意味面白いんです、現場の職員、幹部はつまんないです、
そうですか、うん、
幹部はあの現場の囚人に対して接しないですから、
あ会話とかもダメなんですか、
会話するけど、はい、偉そうな上から目線だけでしょ、どっちかというと部下の職員を、これも取り締まる役ですから、
なるほど、なんか今日はすごい私頭が良くなった感じがして身になるお話がたくさんいただけてありがとうございます、
だから刑務所でもいろいろあるんですよ、
はい、いろいろ
いろいろあるんです、
まあ、地方によってもまたルール変わったりとか、
例えば何か事件起こしますね、はい、そうすると逮捕されました、警察の留置所入ります、うんうん、ね、いわゆる逮捕留置というのは最長72時間なんですよ、3日間、
うーん、
この間に検察庁に事件が起こって、はい、起訴すると今度拘留になるんですね、
拘留
といって逮捕の場合は令状はいらないんですけど、はい、それから先拘禁しておくとのに、要するに牢獄に入れておくとなると、うん、裁判所の発する令状がいるんですよ、
あ、
うん、はい、その請求をする、
お
そこであの事件になって、うん、検察官が起訴をすると被告人になるんです、
うん、そこで被告人、
被告人になったら拘置所に行くんです、うん、で警察の留置所は都道府県の施設なんですよ、はい、で拘置所から刑務所は法務省、はい、国の施設なんです、
知らなかった、
知らないですよで拘置所で刑が決まって、はい、うん、受刑、あの懲役刑とか禁錮刑、はい、これ一般に自由刑って言うんですけどね、自由、
自由、
自由を奪う刑だから自由刑、もう一つ財産刑ってあるんですよ、お金、
お金、
罰金が財産刑、それからもう一つ生命刑、
生命、
命、何でしょう、
死刑
とか、そうです、ですから拘置所で刑が決まりました、うん、罰金刑の人はお金を出せば釈放です、うんうん、もしお金がなかったら
その分
拘禁が部屋に、はいはい、1日に5000円に換算すると、そうすると罰金5万円だとすると、うん、10日間拘置所にいれば無罪放免に出れるんですよね、一応終わったことになって、
まあ払ったっていうこと
で、ね、払うか体で払うか、
なるほど、
で一般の受刑者、うん、懲役何年とかっていう人たちはそこから刑務所に行くんです、送るんです、
お
で死刑囚は拘置所にそのまま置いとくんです、
なるほど、じゃあちょっと今からは死刑囚の濃ゆい話を ゆっくりゆっくり聞いていきたいかなと
死刑囚って日本に今何人ぐらいか知ってます？
死刑囚わかんないです。
120ぐらいいるんじゃないですか。
でも決まってても結婚されてない方が、
あの要するに死刑が決まってる囚人たちね、はいはい、だからこの人たちはいつ呼び出しがあるか分からない人たち、まあ、被告の場合はね、うん、まだ判決を受けても確定しなければ被告ですからね、はい、例えばアメリカの受刑者の数と死刑囚の数聞くとびっくりしますよ。
アメリカは多そうですね。
100万の単位で受刑者がいて1000の単位で死刑囚がいますから。でアメリカの場合はよくね、アメリカは公開でしょ、
公開処刑なんですか。
公開処刑でしょ、公開処刑って言ったら関係者だね。
あ、はい、
だから弁護人だとかその被害者の遺族だとか家族だとか、はい、それから本人の、はい、死刑囚本人の家族も来ますからね。その人たちが見てる中でガラス張りの部屋の中で今は注射ですよね、薬物。
そうなんですね。
で死刑で薬物も二通りの息があるんですよ。一つは眠らせる、
はい、
一つはその命を止める、うん、だから昔はよくある電気、
うん、あ電気椅子、
電気椅子があったんだけど、はい、すごい残虐な刑罰なんですね。だからはい、わざと苦しめようと思ったら、うん、タオルと思ってください、はい、濡れたタオルを乗せてやらないとうまく死ねないんですよ、うん、それが乾燥したタオルだとものすごく苦しむし、うん、焦げるし、はい、生きながら焼かれるんですね。それが残虐だっていうんで、うん、ガス室になり、
うんうんうん、
まあそれも残虐だということで今薬物になってですね。
なるほど。いや、
ただ日本についてはもう百何十年前、はい、うん、明治の13年ですかね、
はい、
今でいう刑法の前の法律ができた時に公私刑になったんです。だから未だに公私刑です、
はい、あ、日本は変わってないんですね。
日本は変わってないです、
うん、あれですよね、みんなでボタンを押すんですよね。
みんなというか
何人かで押して、 その自分一人の、はい、小説で知りました。
公私刑になった時に、はい、一番最初は重りなんですよ、うん、
重り
要するにこうロッカーみたいな、
は
い、刑柱って言うんですよね、刑の柱とか、
はいはい、
そこにロープをつけて首をつけて、はい、でロープの先を後ろに通してここに重りを。
刑務官ってかっこいいにゃ。僕は今日はすっごいきっちりした感じで喋るにゃ。今日のかなちゃんとお客様のお話はインターネットでバックナンバーを配信してるにゃ。 WO2 回 WW ラジオで検索してにゃ。かなちゃんへの応援、今日のお話の感想を送ってくれた人には抽選で Amazon ギフト券1500円分をプレゼント。スナックかなは Twitter もやってるにゃ。今は X っていうかにゃ。ハッシュタグスナックかな営業中で検索してにゃ。かなはアルファベットだにゃ。次回のスナックかなは12月12日22時30分開店。今日のエンディング曲はお客様坂本敏夫さんのリクエストでかゆさんでいつまでも夢はだにゃ。スナックかな、この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りしたにゃ。
Thank you. 違う、三日ずつずっと揺れている。